たいと思います。創世記の24章の一節から一緒に見ていきたいと思います。まあ、この創世記の中でいろいろ記されていますけれども、例えば神様の創造の御業も書いてありますが、そういう中では神様がいつも創造された私たちを導いたり、あるいは必要満たしたりします。まあ、そのことは聖書至るところにですね示されます。特に私たちはここ最近アブラハムの生涯を見ています。そういう中で神様がそのアブラハムを導いたり必要を満たしたりすることを何回も見ております。まあ、今日もその続きをですね見ていきたいと思いますが、今日はこの主のお導きと備えについて共にしばらく考えたいと思います。創世記の24章、聖書の最初の方になりますが、35ページ、創世記24章の1節からまず9節までお読みします。アブラハムは年を重ねて老人になっていた。主はあらゆる面でアブラハムを祝福しておられた。その頃アブラハムは自分の全財産を管理している家の最年長のしもべにこう言った。あなたの手を私の桃の下に入れてくれ。私はあなたに天の神、地の神である主にかけて誓わせる。私が一緒に住んでいるカナン人の娘の中から私の息子の妻をめとってはならない。あなたは私の生まれた故郷に行き、私の息子イサクのために妻を迎えなさい。しもべは彼に言った。もしかしてその女の人が私についてこの国へ来ようとしない場合、お子をあなたの出身地へ連れ戻さなければなりませんか。アブラハムは彼に言った。私の息子をあそこへ連れ帰らないように気をつけなさい。私を私の父の家、私の生まれ故郷から連れ出し、私に誓ってあなたの子孫にこの地を与えると約束して仰せられた天の神主は御使いをあなたの前に使わされる。あなたはあそこで私の息子のために妻を迎えなさい。もしその女があなたについて来ようとしないなら、あなたはこの私の誓いから解かれる。ただし私の息子をあそこへ連れ帰ってはならない。それでしもべはその手を主人であるアブラハムの桃の下に入れ、このことについて彼に誓ったとありますね。まあ、この今日はですね、この主のお導きと備えについて考えていきたいと思いますが、まずはそのお話をですね見て、それからこのお話から学べることをいくつかですね考えていきたいと思います。まあ、このお話の背景を少し考えますと、先週ですね私たちはこの23章で見ましたが、サラが127歳で亡くなりました、召されましたね。で、そのこれはこのアブラハムやイサクにとってとても悲しい時です。まあ、このサラの年を考えますと、127でこう計算しますと、イサクは37歳ですね、その頃ですね。そしてこのでその結局まだこの結婚していないわけですね。この24章ではこの妻を探すというね、こういうことですから、で、まあ、そのように神様がこのイサクのためにその花嫁を導き、あるいは備えてくださる、このことをこの24章でですね、まあ、見るわけです。で、まあ、もちろん人が結婚するということは通常親はね、子供にきっと期待することだと思いますね。通常はね、自分の子がまだ結婚していなければいろいろ ね、結婚するように願ったりしますが、ただ、まあ、このアブラハムの場合はもっと、まあ、深刻というか、もっとこう、まあ、なんて言いましょうかね、結局その全ての約束はイサクと、そのイサクから生まれる子供に基づいてね、それからの子孫に基づいて、その神様の御約束が成就されますので、当然こう結婚するということはとてもその約束の中でも大事なことですね。ですからこのアブラハムはこのイサクのために、まあその含めてね、良い妻を見つけることが重要ですね。で、今読みましたように、アブラハムはその自分の一番信用しているそのしもべをそのためにですね、まあ、任命するわけですね。自分の生まれた自分の故郷にですね戻り、そこでそのイサクのために妻を探すよう、まあ、命じるわけですね。で、とてもアブラハムははっきりしてますね。このカナン人ではあってはならない。周りにはですね、カナン人はいます。女性もまあいますよね、当然ね。でもそういうカナン人の中からではいけません。故郷でないといけないというですね、そういうふうにこう言っています。まあ、人種的な違いとかいろいろあると思いますが、そういうことよりも、カナン人はとても罪深くて神様の裁きに遭うということはアブラハムも知っていますから、同じこう神様を信じる相手がいいというね、そんなこともあっての故郷に戻るように、まあ、命じるわけです。まあ、そういう意味で考えると、誰と結婚するかということはとても、まあ、重要なことになりますね。イサクはこの神様を愛する、神様に従おうとするですね、そういう妻が与えられるようこのアブラハムが願い、そしてまあ命じるわけです。そしてもう一つはですね、このイサクは決してその故郷に帰ってはならない。イサクはカナンの地に住まなければならない。このことも合わせてですね、誓わせるわけですね。で、まあ、そう考えると、当然私たちは神様の御旨に従うということはいつやどんな場合にも重要ですが、まあ、その結婚や家庭のにおいても同じく、いや、あるいはもっとそうかもしれませんね。もっとという言い方はないんでしょうけど、とてもそれは大きな決断ですから、大きな影響があるので、まあ、そういうふうに言えると思いますね。で、このしもべはこのようにアブラハムに誓って、そして、まあ、10節を見ますとこのようにありますね。36ページになりますが、24章10節、しもべは主人のラクダの中から10頭のラクダを取り、そして出かけた。また主人のあらゆる、貴重な品々を持って行った。彼は立ってアブラハム、ナハライムのナホルの町へ行った。まあ、このアブラハムの故郷にですね戻り、ナホルという町に戻っていくわけですね。そのラクダ10頭を、そしていろんな品々を持ってですね行くわけです。そしてこのアブラハムに、そこの町、すなわち故郷の町からですね、そのイサクのために花嫁を見つける、まあ、妻を見つけるというこの約束をしてですね、まあ、出かけます。でもこれは考えたら相当大きな責任ではないですか。誰か の花嫁、まあ、妻を、ね、探すということは大きな責任ですよね。そしてそのような大きな責任が委託されたわけですけれども、まあ、そこで11節ですね、彼は夕暮れ時、女たちが水を汲みに出てくる頃、町の外の井戸のところにラクダを伏せさせた。そして言った、私の主人アブラハムの神主よ、今日私のためにどうか取り計らってください。私の主人アブラハムに恵みを施してください。ご覧ください、私は泉のほとりに立っています。この町の人々の娘たちが水を汲みに出てまいりましょう。私が娘にどうか あなたの水がめを傾けて私に飲ませてくださいと言い、その娘が お飲みください、私はあなたのラクダにも水を飲ませましょうと言ったなら、その娘こそあなたがしもべイサクのために定めておられたのです。このことで私はあなたが私の主人に恵みを施されることを知ることができますように。まあ、このようにですね、しもべはまず、まあ、祈られるわけですね。本当にこのイサクのことを思って祈り、まあ、神様は当然ですね、イサクのことを思っていますね、愛していますし、良い方と結婚するよう願っていますので、ですからこのしもべの祈りをですね、聞き入れてくださいます。まあ、そう考えるとですね、私たちは本当にいろんな必要を覚えます。このアブラハムのですね、ことをちょっと振り返ってみますと、何回もですね、いろんな必要、いろんな困難に出会っています。そんなこのカナンの地での生活において、いろんな困難に遭っています。時には飢饉があり、そういう中で彼はこのエジプトや他の国にですね、導かれて食べ物が備えられました。また時には戦争もありましたね。そういう記事を見ましたが、神様のに守られてですね、勝利が与えられました。またイサクですね、息子の誕生も必要でしたね。神様のすべての約束がイサクが生まれなければこう始まらないわけですね。約束の子が与えられませんと。でも神様が約束の子イサクを与えてくださいました。まあ先々週でしょうかね、そのモリア山で神様がアブラハムを試します。そしてそのイサクを愛していますが、そのイサクを私に捧げなさいと、まあ、命じるわけですね。もちろん本気でそういうふうにするよう神様は願っていませんけども、試してますね。そしてそのような中で神様がそのイサクの代わりに捧げるお羊をちゃんと備えてくださいました。繰り返し繰り返し、すなわち神様はアブラハムの必要を見て、そしてその必要を備えておられるんですね。で、今日のこの24章ではイサクにはこういう必要があります。それは何かと言いますと、まあ、花嫁、妻ですね、奥様が必要です。で、神様がアダムを最初に作った時に、一番最初に何が欠けていたかというと、妻がいなかった、伴侶がいなかった、ね、そして神様がエバを作られました。このイサクもこの妻を必要とします。まあ通常世の一般的にはそういうことは一般的にありますけれども、一般的にも言えるわけですが、ただ先ほど触れましたように、イサクの場合は特に神様のもろもろのその約束が、その約束のすべてがこのイサクの子孫にかかってますからね。ですから子供がいないといけませんね。よって妻が結婚しなければ始まらないわけですね。まあ、そういうような意味では神様がその必要も知っておられます。先ほど触れましたように、このカナンの地にはいろんな女性はいっぱいいますね。でもそういう方と結婚してはならない。そこで神様がこの神様の御旨のですね、方を用意しております。まあ、このカナンの地の人たちは神様を知らずにいますし、神様を愛していません。イサクはやはりその神様を信じる者と結婚する必要がありますし、まあ、今日もクリスチャンはやはりクリスチャンと結婚するのは大原則であり重要なんですね、ことです。で、今日のこの話の中にもう一つの必要を見出しますね。それはこのしもべの必要ですね。アブラハムやイサクにも必要があったんですね。欠けているところもありますけれども、このしもべもそうでないでしょうか。しもべには大きな責任が託されました。 まあ、このような責任というのは容易でないですね。その妻を探すようにと言われます。まあ、これは通常今では本人が大体こう探すことが多いと思いますね。でもまあ少し昔の日本では親同士でね、そういうのを決めたりしたでしょうね。でもここはそのしもべがこう使わされて探すということですから、大きな責任ですね。決してそれは楽なことではないだろうと思います。すなわちただこう結婚すればいいのではなくて、この方が今住んでいるその町から離れて、慣れていないこのカナンの地に住まなければならないし、しかもアブラハムとイサクはそこで寄留者として天幕暮らしをしてますから、そう楽な話ではない、ね、でそんなことをにこう応じなければならないので、まあ、例えば大きな、ね、課題ですね。ですから彼はまずこの祈りました。先ほど読みましたね。彼はこの町に着きましたら、まず真っ先に祈るわけです。まあ、きっと私の想像ではこの町に着く以前からきっと祈ってたと思うんだけども、まあ、ここにはその町に着いてからその祈りが記されてます。そしてなんとですね、先ほどあの14節まで祈りを読みましたね。その内容はですね、その自分にですね、水を飲ませてくださいとお願いすると、まあ、その女性がそういう水汲みをしますからね、そういうこう水を飲ませてくださいとこうお願いする方が、その自分には飲ませてくださるけれども、10頭のラクダを引いてきましたね。その10頭のラクダにもその水を飲ませてくださる。これはですね、決して楽な話じゃないですよ。とてもとても大変な話ですね。ですから、まあ、私に水を飲ませてくださいとお願いしたところで、じゃあ、ね、ラクダにも飲ませましょうとこういうふうに発言するというのは、まあ、ちょっと普通の発言ではないわけですね。まあ、そういうことでそんなふうにちょっとね、お祈りしました。となんとですね、15節でこうして彼がまだ言い終わらないうちに、見よ、リベカが水がめを肩に乗せて出てきた。リベカはアブラハムの兄弟ナホルの妻、ミルカの子、ベテルの娘であった。この娘は非常に美しく、処女で、男が触れたことがなかった。彼女は泉に降りてきて行き、水がめに水を満たし、そして上がってきた。しもべは彼女に会いに走って行き、そして言った。どうか、あなたの水がめから少し水を飲ませてください。すると彼女は、どうぞ お飲みください、旦那様と言って、素早くその手に水がめを取り下ろし、彼に水を飲ませ終わると、彼女は、あなたのラクダのためにもそれが飲み終わるまで水を汲んで差し上げましょうと言った。彼女は急いで水がめの水を水船に開け、水を汲むためにまた井戸のところまで走っていき、その全部のラクダのために水を汲んだ。この人は主が自分の旅を成功させてくださったかどうかを知ろうと黙って彼女を見つめていた。ありますね。もう見事にですね、神様がこのすぐにですね、彼女のこのしもべの祈りをですね、お聞きくださったんですね。これは十頭のラクダに水をやるということは、まあ、本当に大きな大変な作業ですが、リベカはそのようにしてですね、するわけです。で、まあ、そういう意味ではこのしもべはですね、この方がどうだろうか、本当にこのイサクのにふさわしいこのね、 方だろうかということで見ています。そしてその27節までちょっとまた読んでいきますと、こうありますね。ラクダが水を飲み終わるとき、その人は重さ1ベガの金の飾り輪と彼女の腕のために重い10シャケルの2つの金の腕輪を取り尋ねた。あなたはどなたの娘さんですか？どうか私に言ってください。あなたの父上の家には私どもが泊めていただく場所があるでしょうか？彼女が答えた。私はナホルの妻ミカルの子ベールのベトエルの娘です。そして言った。私たちのところにはわらも飼料もたくさんあります。それにまたお泊まりになる場所もあります。そこでその人はひさまずき主を礼拝して言った。私の主人アブラハムの神主が褒めたたえられますように。主は私の主人に対する恵みと誠とを捨てお捨てにならなかった。主はこの私も途中私も道中つつがなく私の主人の兄弟の家に導かれたですね。まあ本当に見事に神様がその祈りを聞き入れてくださり、ちょうどそのアブラハムがお願いしていたその故郷と、そしてこのアブラハムのいわば親戚ですね、親戚のこの娘のところですね、そういうところに導かれたわけです。しもべの必要がこのようにですね、神様が祈りによって聞いてくださいましたね、導いてくださいました。で、私たちの今日の必要について考えますと、まあいろいろ今日お集まりの皆さんにも割と思いますね。まあ中にはあの伴侶ね、あの妻や夫を必要とする方も、まあ、いらっしゃるかもしれません。でもまあそうでなくても必要には限りなくいろんな必要がありますよね、人には。ですからそういうものに限りませんね。まあ癒しを必要とする方もいれば、お仕事を必要とする方もいます。車がね、古くなって本当に新しい車が必要だなという場合もあるかもしれませんし、私たちは今はね、この建物、今日はちょっとね人数少ないんですが、時には多くて、それで今ねこの教会の建物が何かないかなとこう祈っていますね。まあそういう新しいこう教会の建物も、まあですからとにかく私たち人間にはまあ上げていきますといっぱいこう必要がありますね。これもこれもこういう必要がいろいろ、まあその人と状況やその時によって変わるわけですね。で結局神様が私たちをそのようにお作りくださったんですね。どういうふうにというか、それはですね、私たちは自分だけではやっていけないようにお作りくださったんですね。すなわち神様の御助けがなければやっていけないように私たちを創造されたんですね。私たちにはさまざまな必要があります。周りからのお手伝いも必要ですが、しかし神様からの御助けがないとやっていけないわけですね。で、私たちにとって、まあ通常多くの方はあまり理解していないことだとは思いますけれども、一番のこの必要は神様とのお交わりですね。一番の必要は神様とのお交わりです。ちょっと今の箇所戻りますので、ちょっと何か挟んで、そして聖書の一箇所ですね、申命記ですね、申命記の8章になりますね。申命記8章ですから319ページになります。319ページ、申命記8章の3節ですね。申命記の8章3節で、この3節にはこのようにありますね。それで主はあなたを苦しめ飢えさせて、 あなたも知らず、あなたの先祖たちも知らなかったマナを食べさせられた。それは人はパンだけで生きるのではない。人は主の口から出るすべてのもので生きるということをあなたに分からせるためであった。まあ、この箇所ではですね、まあ、イエス様も後でこう引用してですね、やはり同じようにおっしゃってます。私たちはすなわちこの物質的な必要が満たされて、それだけで本当に満たされているかというとそうじゃない。神様のお言葉、神様がこのお話しするこの与えてくださるものがなければ、すなわち神様との交わりなしには私たちの心は本当は満たされません。お仕事がある、車もある、健康である、いろんなことが揃っている、でも神様とのお交わりがなければ私たちの心は満たされないという、こういうことをおっしゃってるんですね。で、まあ、このイスラエルの民について言ってますね。これはずっとこのアブラムの話から、まあ、400年後の話ですけども、これはイサクの子孫ですね、アブラムの子孫、このイスラエル人ですが、彼らはアラノでこのお腹をせかしてました。食べ物がなかった。神様があえてそういう状況をお作りくださったんです。それはなぜかというと、神様に必要を求めることを学ばせるために、そして神様がその必要を満たしてくださることのできるお方だということを学ぶために、そしてそれは単なるマナーではなくて、それは神様ご自身とのお交わりが何よりも重要であるということを学ぶために、そのようにあえてそうしてくださいましたね。で、そう考えるとですね、私たちもイスラエルの民と同じく、あるいはアブラハム、イサクと同じように、いろんな問題に直面します。アブラハムもそうでしたね、イサクもそうですよね、このイスラエルの民もそうですね、いろんな問題に直面しますが、それは神様がなければ、神様が共にいてくださらなければ私たちはやっていけない、本当に生きてられない、神様のお交わりなしには本当の満たしはないのだというですね、ことを悟らせるために、学ばせるために、神様がそうしてくださるわけですね。さあ、そういう意味では今日はですね、主のお導きと備えについて考えてますね。今回のお話では、主はこのしもべをちゃんとイサクの妻になるリベカのところまで導いてくださいましたね。そしてちゃんとイサクのために妻が備えられましたね。で、まあ、そういう意味ではこの主のお導きと備えについて考えますとですね、まずこの主のお導き、神様はこのアブラハムやしもべを導いてくださいました。で、その聖書のいろんな話を見ますと、そういうことがいっぱい書いてますね。神様が私たちを導いてくださいます。でも私たちは神様のそのお導きを求めなければなりません。あのしもべが、主よお導きくださいと祈られたように、私たちも自分にはこの働きが自分の手に及ばない、神様の御助けが必要であるという謙遜に、神様の御助けを祈らなければなりません。一箇所、箴言ですね、詩編のすぐ後になりますが、箴言の3章の5節6節、とても有名な聖書箇所ですね。1059ページになります。1059ページ、箴言の3章の5節6節です。心を尽くして主に、より頼め、自分の悟りに頼るな、あなたの行くところどこにおいても主を認めよう、そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる、ね。まあ、このとてもよく愛された御言葉ですね。多くのクリスチャンがここを愛用しますけども、私たちが本当にこの主に頼るならば、自分の 悟り、自分の知恵に頼らないで本当に主に頼れば主は導いてくださると約束するんですね。私たちが本当に主が何を喜ばれるのかなという切にですね、そういう思いでいれば、そういう願いを持っているのであれば、主はその私たちを喜んで導いてくださいます。まあ、人によってはですね、神様がお導きを何か隠そうとしているように感じるかもしれません。でも決してそれは違いますね。神様は私たちからご自分の身旨を隠そうとしておりません。まあそう感じることがあるとは思いますよ。それは認めますけれども、何せこの聖書は基本は神様の身旨を私たちにお伝えしようとしております。ですから、まあ私たちがとにかくその身旨を知りたい、謙遜に自分を導いてくださいと主にお願いすれば、そしてすでに主が示してくださる道に沿って歩めば、主は一歩一歩と導いてくださいますね。それはこの御言葉の約束があります。まあ、今日もこの主の備えを見ましたね。アブラハムの必要も、しもべの必要も、イサクの必要も備えられましたし、まあ、本当に多くの箇所で主の備え、主が人々の必要を備えてくださる、まあ、あのイスラエルの民のお腹を空かしていた時にマナを備えましたね。いろんなところで主は備えてくださるとありますね。もう一箇所、新約聖書になりますが、マタイの6章ですね。マタイの6章の有名な箇所ですね。6章の31節から見ますと11ページになります。聖書の終わりの方ですね。終わりの方の11ページになりますが、マタイの6章の31節からですね。で、31節にはこうありますね。そういうわけだから、何を食べるか何を飲むか何を着るかなどと言って心配するのはやめなさい。こういうものは皆異邦人が切に求めているものです。しかしあなた方の天の父は、それが皆あなた方に必要であることを知っておられます。だから神の国と神の義をまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてというのはこの神の国ですね、これらのものは全て与えられます。結局神様がその必要を満たしてくださると約束しておりますね。食べ物、着るもの、そういうものを心配する必要ないですと言うんですね。神様がちゃんとその必要は天のお父様は知っていますよ、備えてくださいますよ。そしてこの箇所では、例えば鳥やこの花をですねあげて、ね、鳥はこういうふうにね、こうちゃんと必要は備えられていませんか、花はちゃんときれいに咲きませんかと、こうね、神様がそういうねお作りになったものの必要をちゃんと知っていますよね、そして満たしてくださいますよねとこう言いますね。まあ、多くの方はこういうお話を聞くとね、ああ私はでもね一生懸命働きます、一生懸命働きますから、その必要は自分で得てます、ね、神様から特に必要ないですというふうにね考えるかもしれません、中にはね。でもですね、鳥を見たことありますか、ね、鳥はどうでしょうか。鳥はね、うちの裏庭にですね、ちょっと鳥の餌をやる、こうなんていうかな、バードフィーダーっていうのかな、そういうのが置いてますね。で、私もチェックやる、はい、で、そのようにね、あるんです。で、そこにちょっとね、餌を入れます。でも鳥を見てますとね、一生懸命食べますよ。あっちこっち探しますよね。あそこの餌がなかったらあっちこっちこう、もう常にとにかく動いてますよね。ですからこのお話はね、私たち人間はただこうじっと待って神様があなたを養ってくださいますよというような話じゃないんです。いや、私たちが一生懸命働きます、確かにそうです。でもその働くことのできるその健康も体もどこから得たのですか。神様からいただいてます。ですからその体も健康もそのさまざまな神様のくださったものの中で私たちが こう養われてますから、確かに神様の養いなんですね。鳥はゴロゴロしてませんよ働いてますね。でも神様が養ってくださるというね、そういうことですね。で、あのイスラエルの民もね、あの荒野での生活、マナがちゃんと与えられました。でもね、マナが毎日天幕のドアの前にちょんとこう来てませんよ。マナはその広がってました。それを集めなければなりません。そしてそれをこねて、そして焼いて食べるというね、神様がですから私たちを確かにですね、必要を満たしてくださいます。でも私たちは働きます。でもそれは神様の養いの中、その備えの中での話ですね。で、そういう意味では神様がですね、そのように私たちを養ってくださる、必要を満たしてくださるとおっしゃってますが、条件がありましたね。気づきましたか？その条件は何でしょうか？神様と神の国を第一に求めるという条件でしたね。神様を第一とするという条件でしたね。で、その条件がなければならないということですね。で、その条件はですね、とても大事な条件なんですよ。なぜかと言いますとですね、私たちがその神様を第一にしていなければ何を手にしてもですね、満たしはないです、ね、食べ物、着るもの、いい車、お家、まあ、様々ね、こう揃った、でも神様との関係がなければ非常にこう何かね、希薄なものが残ります。ですから結論ですね、主のお導きとその備えに本当に私たちも頼りましょう。神様がこのアブラハムとイサクに頼るよう教えようとしております。アブラハムにはいろんな問題と直面しました。危機、飢饉や戦争やさまざまな難しい問題に遭いました。でもこれらの問題は神様の力を見る機会です。貴重な機会です。私たちもいろんな困難に遭います。でもそれも神様のお働きを見る貴重な機会です。ですからぜひですね、私たちもそのようにして神様のそのお働きを期待しながら歩みたいと思いますね。私たちはそのようにこういろいろ問題の中で神様の満たしをいただきながら乗り越えていきますと、あ、本当に神様が約束おっしゃる通り私を導き、私の必要を備えてくださる信頼できるお方だなということをですね、学び、その信仰が強められていくわけです。アブラハムもそうですね。私たちもそうです。神様はそのようにですね、約束しておりますから、ですからですね、私たちもぜひですね、主を頼りましょう。信じましょう。アブラハムは、この創世記の24章では、イサクの花嫁が必要です。しもべを、一番こう信用しているしもべをですね、そのため派遣します。自分の故郷にですね、帰ってください。そこでイサク、ね、我が子のために妻を、花嫁を見つけてくださいですね、このように言うわけですね。そして神様がそのしもべの祈りに応えてちゃんとですね、導き、そして備えてくださいました。で、私たちもですね、神様に頼れば、すなわちアブラハムやこのしもべが頼ったように、神様が私たちをも導き、そして必要を満たしてくださいます。でも今日のお話にはあまり触れなかったんですが、まあ、ちょっとですね、触れましたね。イスラエルの民が荒野でマナが与えられました。でも、このマナと同時に神様は何をそこで教えたかと言いますと、神様の口から出るお言葉がなければ、そのお言葉が大事ですよというね、いうことをこの神様がお示しくださいました。すなわち神様との交わりがあって初めて 私たちが本当に生きていると言えるんですね。その交わりがなければいくら物が揃えても私たちの心には希薄でこう何か寂しさ満たされない何かがこうあります。そして、まあ、この時期はクリスマスですね。クリスマスの時期を迎えようとしていますが、イエス様が来られたんですね。そしてイエス様がなぜ来てくださったかと言いますと、私たちのために十字架で死に、そして私たちをこの神様との交わりが回復できるようにこう救い主として来られましたね。ぜひまだイエス様を信じていらっしゃらなければ、このイエス様をご自分の救い主と信じですね、そしてそのお交わりに入れられ、本当に心の満たしが与えられるように切に願います。最後に祈りたいと思います。愛する天のお父様、今日もこのようにして共に御言葉の学びもしばらくできることを感謝いたします。どうか今日のこの学びを通して、今日集まりの一人一人のうちに豊かにお働きください。すでにイエス様を信じていらっしゃる兄弟姉妹も、日頃いろんな必要をありながら、その必要を主が満たしてくださる、導いてくださるということを確信しつつ、主を優先した生き方、主を第一とする生き方をしながら主に期待できますように、お一人一人の上に豊かな祝福とお導きをお与えください。またまだイエス様を信じておられない方々も今日来られてますが、その主イエス様がなぜ来られたのか、私たちを神様とのお交わりに合わせるため、その交わりを回復されるために来てくださったという、このことを覚え、ご自分のその必要を、この罪の許し、この必要を主に委ね、救い主と信じることができますようにお導きください。本当にあなた様が私たちを愛し、そして私たちのを導こうとしていらっしゃること、私たちの必要を満たそうとしていらっしゃることを覚え感謝いたします。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。